そばきりおその、著者、池波正太郎、翻訳者、三浦久志。そば粉と酒でおそのは生きていた。そばきりでも、そばがきでもよかった。他の食べ物は一切受け付けない異常体質なのである。4年前の安永3年の冬から東海道藤沢宿桔梗屋という旅籠で女中奉公をしているおそのであった。奉公したての頃には他の女中のおしゃべりからおそのの身の上を知った泊まり客などがうるさく問いかけるたびに、おそのはたまらなく悲しく腹立たしく、私の前世はとそばの花だったんでしょうよ、こう言い返して、あとは不機嫌にプツンと口を閉じてしまったものだ。おそのは19歳で故郷の信州飯山から桔梗屋へ奉公に来た。その頃のおそのの痩せた小さな体は見るからに乾いていて、針のような細い目が孤独な反光に光っていた。目尻が引きつれるほど無造作に引き詰めた髪の、そのやけな引き詰め方にも自分自身への反抗が漂っていた。3年経った今ではおそのはだいぶ変わってきた。無口なことには変わりもないが、朋輩から嫌われるような偏屈なところも薄らいできたし、体には女らしい膨らみもつき、紅ぐらいはつけるようになってきている。それも彼女が持つ特技が冴えてきて、その特技が桔梗屋の売り物とまで評判を取るようになったからだ。わざわざ江戸からおそのの作るそばきりを食べに12里12町の道中をやってくる客も多い。ことに大山参りの甲冑が宿場にあふれる夏の頃は桔梗屋の書き入れ時であった。去年から桔梗屋では大台所に続く中庭にそば処というのを建て増ししたものである。そば処の中央にはそば切りを作る一切の道具が整えられ、これを囲んで客が座る席が設けられてある。おそのは我が手さばきに見とれる客の面前で、宿の若者をテキパキと指図しつつ、縦横無尽に綿棒と大包丁を振って立ち働くのだ。そば粉をこねる、引き伸ばして畳み、切って熱湯で揚げ、冷水にさらしたそばの玉をおそのはポンポンと客に放り投げるのである。おそのの手を離れて飛んだそばの玉は、必ず客の持つ椀の中か、客の膝の前のざるの中へ命中した。誤って他に落ちることは全くない。こういう時のおそのは人が違ったようになる。彼女の瞳は生気をはらんで輝き、血が昇った方が汗に湿って美しかった。そばを切る包丁の律動的な音が絶えたかと思うと、おそのの視線は素早く空になった客の椀やざるを見出し、その手は傍らのそば玉をすくい取って四方八方へ投げる。また包丁が鳴る。客の数が多いほど一点の乱れも見せぬ手さばきの鮮やかさは客の目を奪った。またおそのが打つそばの味は評判を聞き伝え、ことさら試食に訪れた江戸浅草旅籠町のそば屋よろず屋の主人をうならせたほどのものである。そば玉を投げ、再び包丁をつかむ時に、おそのはこれを天井すれすれにまで放り上げ、落ちてくるのを受け止めて、 藩髪を入れず蕎麦を切りにかかる。包丁と蕎麦玉が同時に飛ぶこともあった。包丁のきらめきと蕎麦の玉と綿棒とが空間で魔術のように操られ、客はどよめいた。お園の活力に満ちた鮮烈な動作は客の食欲をそそり、客を酔わせた。藤沢宿、桔梗屋のお園といえば、蕎麦好きの江戸の者の口の葉に昇るようになったし、桔梗屋の繁盛ぶり、この2年ほどの間に、20人がやっとだった客部屋が、70人から80人の客を入れるほどに建て増しされたのを見てもわかる。藤沢宿には、本陣の前田源左衛門のほかに、大小7軒ほどの宿屋があるのだが、いずれも桔梗屋のすさまじい進出に圧迫された。桔梗屋は見せ物で客を釣り上げていやがる。あのそば切り女中がどこかへ嫁に行ってくれさえすればいいのだが、柏屋さん、そば粉しか食えないあの女を嫁にもらい手があるものかい。
それなら日立屋さん、あの女が婆さんになり手足が効かなくなるまで我々は指をくわえているのかね。
冗談じゃない、冷やがっちまうよ。
とこんな同業者の鬱憤がどんな形に移行するかなどということは少しも念頭になく、桔梗屋の主人次太郎と女房のお内は商売の盛況に陶酔していた。お前の遠縁だからというので4年前におそのを引き取った時には私もいい気持ちじゃなかったよ。けれどもこうなってみるとおそのは福の神だね。あの子を甘やかさせちゃいけませんよ。あんな片輪者を引き取ってやったのはよくよくのことなんですからね。信州飯山城下で石屋渡世をしていたお園の父親が御妻をもらい、二児を設けてからはお園の立場がいよいよ苦しいものとなった。無論近在の農家でさえもお園の異常体質は嫌悪されたし、家を出て縁づくこともできなかったのである。得意体質だが、丈夫でよく働くということなので、桔梗屋が引き取ったわけなのだが、相模の国は昔から蕎麦を好む風俗もあったことだし、一日に蕎麦切りと酒一合で、福の神が鎮座増しましてくださるのだから、答えられないね。どうせ嫁にも行けないのだし、うちで飼い殺しにするより仕方がありませんね。密かにこんなことを語り合っている主人夫婦に、しかしお園は感謝していた。飯山にいた頃の激しい絶望に苛まれていた自分を考えると、どうにか生きていけそうな気がしている今の自分が夢のようにも思われる。蕎麦を打つばかりでなく、客をもてなす一つの芸として、苦心の工夫をしてみたのも主人に報いたいからであった。小娘だったお園が何度も自殺しかけるたびに、その気配を察し、おろおろと止めにかかった気の弱い父親も、この春に病死していた。その時もお園は故郷へ帰らなかった。